ペテロの手紙の1章の3節から9節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとなさいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえにあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなたたちの信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほからない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすものです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方の信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。昔結論のない小説というのをですね、結論のない小説というか終わりのない小説っていうのを読んだことがあります。かなり分厚い本で、文庫本だったんですけど、題名もなんか変な題名だったんですけど、もう忘れてしまったんですね。木一生天まであるんですよ。で、木一生天まで行ったらまたですね、木に戻るんですね、その小説っていうのは。で、延々とそれが続くんですよ。で、初めはですね、興味本位で読み始めたんですけど、小説自体も面白いんですよ。起承転で、いろいろな物語が展開していく。でもまた元に戻って、それが同じことが繰り返されていくという。で、初めは良かったんですけど、それをこう読んでいくと、やっぱり結論がないと欲求満になりますですね。この話の結末は一体何だって、やっぱり何回もこう、その、同じ話が何回も続くんですよ。起承転、起承転、起承転って言って。そうするともうイライラしてきましてですね、もう勝手に自分で結論をつけた方がいいんじゃないかと思うような小説で、多分それを狙ったんでしょうね。人間の人生っていうのは、本当に結末があるかっていうと、ない人生もあるんだという、そういう小説なのかなと思いながら読んでいましたけど、やっぱりきちんと結論がある話というのを、やっぱり私たちはですね、好むんだろうなと思います。ペテロの手紙は、さまざまな迫害を受けている信仰者を慰めて、信仰に固く立つように進めるために書かれた書物です。今日の箇所は、苦難の中にある信仰者の在り方に対する勧告が中心となっています。つまり人々は試練の中にあって、なぜ私たちはこのような苦しみに遭うのか、その結論を聞きたいんだと思うんですね。で、神様は生き生きとした希望を最後与えてくださるという結論があるんですけれども、それを指し示されてくれないと、やっぱり私たちはなぜ今この苦しみがあるのか、なぜ試練があるのかということで、やっぱり欲求不満になっていくんだろうなと思います。ペトロが結論に挙げたのは、イエス・キリストの復活の出来事。死からの復活こそが私たちの希望であり、だから今の試練、今の苦しみを耐え忍びなさい、そういうふうに言っているのではないかなというふうに思うんです。今週は石巻に行ってきましてですね、もうだいぶ街もですね、雰囲気が変わりましたね。初めの頃はどんよりと、何とも言えない、何でしょうね、地名じゃないですけど、本当にこう落ち込んでるっていうか感じだったんですけど、今回はですね、なんとなくちょっと明るくて、ちょっとさらっとしてて、なんかそういう気で、仙台なんかはですね、もう若い人でごった返してましてですね、ここが被災地だったんだろうかっていう感じになってですね。で、今回いろいろな人をまた訪問させてもらったんですけど、もう一人伊藤先生がですね、被災者に会うたびに、自分は今名古屋にいるんだけど、被災者からの今のメッセージを聞いてきてくれって言われたので、何かありますかって言って一生懸命聞いてたんですね。そうするとみんな何て言ってるかっていうと、もう自立せんとあかんからって言ってですね、 で、ある人はですね、もらい慣れたと、支援慣れしすぎちゃったと、このままじゃもう自分たちはもう生きていけないっつって、だから自分たちはやっぱり自立っていうことを考えるから、もう支援物資とかもうそういうものではないっつって、あとは心の問題だって言われたのが非常に印象的だったんですね。で、どうやってその人たちが立ち直っていくかっていうことを見てみますと、いろんな人がですね、新しく何かを始めようとされてるんですよね。で、たくさん親族とか友達とかが並ばれていくのを見てたある女性はですね、自分はこれからサロンをやろうと思うっつって、で、自分は料理するのが好きだから自分の家の1階を改装して、で1日 3つぐらいのおかずを作って、で1人になってしまったおじいちゃんおばあちゃんが前にいっぱいじゃないですか、親族を亡くした、その人がお昼と夜にふらーってやってきて、まあ、200円か300円払ってそこでご飯を食べながら一緒に話すとか、なんかそういうふらっと来れるですね、そしてその少し家族の雰囲気が味わえるようなサロンというのをですね、やりたいと思って今計画してますって言って、大変ね、大変なことだなと思いながら、まあ、でもそれが自分がですね、これからの希望がそこにあるって言われたらそうだろうなと思うんですね。まあ、苦しいことをですね、一緒に体験したんですけども、しかし自分が自立して立ち直っていくためには、もっと苦しい人たちに寄り添わんといかんと、それが自分が今生きる上でこの震災にあったことの結論じゃないかってことをおっしゃってた時に、ああそうだなと思いながら聞いてきました。まあ、ペテロは神は生き生きとした希望を与えるっていうふうに教えています。まあ、その希望はイエス・キリストの復活によって与えられる。私たちに与えられた生き生きとした希望はイエス様の十字架と復活によって与えられる。まあ、それが私たちを導いてくださるというのです。まあ、辛い試練、苦しみ、十字架上の苦しみ、しかしそういうものの中からイエス・キリストは復活されて生き生きとした希望をですね、私たちに与えられていると思うと、まあ、その希望が被災地の中にあればいいなと思いながら今回も過ごしてきました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。まだ被災地では苦しんでいる方々、なぜ自分がこのような試練に遭わなきゃいけないのかと悩んでいる方々もたくさんおられます。しかしそのような中で自立して希望を持とうとしている方々もおられます。どうか私たちここに住む者がそれに寄り添いながら祈りつつ、その自立を助け守る、そして見守っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またこの地におられる苦しむ者、悩む者、病床にある者、その一人一人とイエス様が共に寄り添っていてくださいますように、御言葉によって励まし、そして癒し慰めてください。今日も与えられた務めを果たすために聖霊の力を豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。